では聖書の御言葉を、聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。詩編ですが、詩編の、126編でございます。詩編の126編ですね。ではご一緒に詩編の126編ですね。一節からご一緒に読みます。エホーバシオンの囚われ人を返したまいし時、我らは夢見る者のごとくなりき、その時笑いは我らの口に満ち、歌は我らの舌に満てり、エホーバ彼らのために大いなることを成したまいりと言えるもの、またにありき、エホーバ我らのために大いなることを成したまいったれば、我らは楽しみ。エホーバよ、願わくは我らの囚われ人を南の川のごとくに返したまい。涙とともに巻く者は喜びとともに刈り取る。その人は種を携え涙を流して出で行けど、束を携え喜びて帰り来たら。はい、まあそうなんですね。まあ五節はあります。涙とともに巻くものは喜びとともに刈り取らんという、まあこれも、かなり有名な聖書のもう世界的に有名な言葉になってますけれども、まあこれはまあ世の中の人が聖書を読んだときに、まあこれはなんかこう励ましになる言葉でもあるわけですけどね。まあ世の中の人はおそらく努力していけば最初は苦しくても良い結果が、良い実りがあると、まあ、そういう解釈なんだと思うんですね。まあ、確かにそれも本当に一つそういう、それは正しいわけでありますけど、まあ、ここで言ってるのは、まあ、イスラエルの人々が神様に従わなかったがゆえに涙の結果になったということですね。まあ、これもダビデの時代じゃなくて、ダビデの後、ソロモンの後、さらに、王様が あって、王様何人ぐらいいたんですかね、二十数名の王様が出た後で、国が滅んだということね。まあバビロニア帝国に滅ぼされてしまって、そして、バビロン捕囚ということで、イスラエルの人々がバビロニアというのはバベルの塔のあったところですかね、バビロニアまで、連れて行かれるということで、まあ、国破れて三狩りということになってしまったわけである。まあ、北の、まあ、ソロモンの後2つ分裂した国、北王国、南王国、北はもうその前に滅ぼされてますから、アッシリアに。それから南のユダ王国がバビロニアに滅ぼされて、そして、70年間という、まあ、長きにわたって、外国の土地で、まあ要するに、占領された土地で、中で、まあ、生活していくという、まあ、そういうことですから、教えてあげられた中にいたわけであります。でも70年経った時に、神様奇跡的にですね、まあ、そういうことほとんどもう歴史上ないんでしょうけども、バビロニア帝国がメディアとペルシャに滅ぼされて、まあ、メディアペルシャっていうんですかね、メディアとペルシャに滅ぼされて、 そして、ペルシャの王様クロスが、ユダヤ人を解放したわけですね。まあバビロニアにいたい人はいてもいいけれども、帰りたい人は自分の祖国に帰って、そして神の宮を再建しなさい。バビロニア帝国に滅ぼされ、器やら神の宮に置いてあった食器やら器やら金銀やらそういう宝物をみんな持っていかれましたけれども、それもみんなですね、戻して、そして神殿を再建しなさいよと、まあ、こういう驚くべき、ペルシャのクロス王の号令が出たわけでありますから、まあ、自分たちの不信仰のゆえについに国は滅びて敵の国に連れて行かれたわけで、まあ、それを涙とともにということに言ってるわけですから、まあ、世の中の人の解釈とはちょっと違うんだと、まあ、聖書はそう言ってるわけです。まあ、けれども、そうですね、神様はイスラエルの人々のその訴えを聞いて、祈りを聞いて、また憐れんで、そして、預言者を、まあ、この時の預言者はダニエルでありエレミアであったわけですけれども、彼らを通して70年経ったら解放されていく、まあ、こういう希望を与えてくれているわけでありますね。で、本当にそのごとくなったわけですから、けれども、まあ彼らは本当にそれは全く思いにもよらないことで、夢見る者のごとくであったというね、夢のようなという表現がしてありますけど、エホバ、シオンの囚われ人を返したまいしとき、もうここにエホバとはっきり神様がとこう言ってるわけですね。まあ現実的にはペルシャの王様がということなんでしょうけども、ペルシャの王様クロスを感動して神様が、聖書にそう書いてますね、ペルシャの王様クロスを感動したというか、神様が何か霊感を与えて、そして、くださったから、だからまあここに書いてあるように、エホバ、神様がシオンの囚われ人を返してくださった時、我らは夢見る者のごとくなりき、はい、まあ本当に、まあ、そこで、70年ですからね、もうエルサレムで生まれた人々も言ったかもしれませんけど、若い人たちはもうバビロン帝国で外国の地で生まれている状況ですけども、けどエホバ、シオンの囚われ人を返したまいしとき、我らは夢見る者のごとくなり、はい、まあ神のご計画は我々の上に本当に、なってまいります。まあ、そして私たちが神様の前に常に祈って求めて導かれていくというこの幸いであります。まあ、イスラエルの人ですらも、まあ、誤ったことを自分たちは行って、ついに国が崩壊して戦に敗れて捕虜となって連れて行かれるという状況は、まあ、自分たちによってこれは生み出してしまったことでありますが、けれどもそこで神様は返してくださった、こういうことで、ほらもう夢見る者のごとくという表現でありますけれども、夢でも見てるようなという表現ですね。で、我々もこう神様が私たちの祈りに応え、私たちの道を開いてくださった時、は、ね、本当に、夢でも見ているようなことはという経験はたくさんしてきているわけで、まあ、たくさんそういうことは我々の人生に起こってきているわけで、ですから、この祈りに応えてくださる神様、 たとえそうですね、神様に従わなかった人々ですらも神様にお祈りして求めていった時に、その耳を傾けて答えてくださる、まあそういうことも見えてきますよね。その時、2節ですけども、笑いは我らの口に満ち、これはもう素晴らしいことですよね。笑いが自然にもう込み上げてきたとかね、笑いが我々の口に満ちてきた、まあ笑いがこう与えられてくるっていうかね、本当にこのことは、その時笑いは我らの口に満ちてきた、本当にこれは私たちの人生のお証しということは素晴らしいことと思う。神様が成してくださったお証しですよね。ですから、その時我々は本当にこう笑いに満たされていく、喜びに満たされていく、笑いに包まれていく、まあそう言ってもいいのかもしれませんけども、そして歌はというのは、まあ賛美はね、我らの舌に満ちてくる、もう賛美が口から出てくる、まあこういうことが、我らの人生であるわけですね。ですから、まあお証しっていうのは本当に素晴らしいことで、まあ何でもそうですね、バランスが重要だっていうのは、まあ確かにそうであります。だからこの一つを強調すると、一つが軽視されるっていうのは、これバランスをこう保つためにね、少し一つを強調することは多いんだけども、そうするともう一方の方が軽視されるっていうことはよくあるんで、そこはまあちょっとこう、またこうバランス取らなきゃいけないってことになります。まあ何言ってるかっていうと、結局はそうですね、信仰ということとお証しっていうことの、まあ、バランスっていうことを、これはもう取らなきゃいけないんだけども、お証しお証しお証しって言ってくると信仰が脱線していくわけですよね。だからあんまりこの先生はお証しをするなってこう言ってるんですかって言いますが、そういうことじゃなくて、まあバランス取りたいわけで、ところが今度は信仰信仰の話していくと、お証しが今度軽視されてくるとこがあるから、いやそういうこと言ってるんじゃなくて、お証しはたくさんしてほしいし、まあお証しもたくさんあって素晴らしいことやる、だけどもお証しがあっても、まあその聞き方も我々養われていくっていうかですね、お証しをしていく人も聞く人も、まあ、特に聞く方が、聞き方を養われていくっていうね、語る方はまあどう語っても自由に語っていただきたいわけであります。それを受け取る側が養われていくっていう、これはすごく重要ですよね。ですから信仰的にそれを受け止めていくためには、どうしても聖書の言葉、神の言葉なくしてはそれは、まあ不可能でありますけれども、まあお証しだけ聞いて神の言葉が抜けてしまっていくと、これ脱線していくっていうことになりますね。だからこの使徒行伝、まあこれはもうここまでというか、まあここまでなっちゃいますけれども、まあ使徒行伝見ていきますと、ヨハネですね、ヨハネ伝の4章を見ていきますと、ヨハネ伝の第4章でございます。まあ、よく礼拝のことについて、まあ、ここを引用する場合も多いですけども、そうですね、このヨハネ伝の第4章でございます。まあこの 6節、まあ私が読みますけど、6節ですね。6節ですね。ヨハネ伝第4章6節。まあ私が読みますね。ここにヤコブの泉がある。まあ、ヤコブの泉、まあ要するに井戸なんでしょうけど、泉といっても、まあ、書いてありますけど、まあその井戸に、イエス旅路に疲れて泉の傍らに座したも、時は第6時ごろということで、このスカルの泉というか井戸の話は、まあまあ、よく知っているところですよね。まあ、イエス様もこの移動がかなり激しかったので、まあかなりの距離を常にこう往復しているわけですけども、まあ、ご自分の、拠点はガリラヤ湖の湖畔に、置いていながら、エルサレムまで行ってまた往復してっていうのはしょっちゅうあったわけで、このスカルという町に行って、そこでイエス6節旅路に疲れたというね、まあ、イエス様も、肉体的な疲れを覚えたというか、それは肉体的なものだけではなかったかもしれません。まあ、人となられた人間イエス・キリストでありますから、人なるイエス・キリストですから、我々と同じ、そうですね、状況の中にあって、旅路に疲れる。だから我々も疲れます、我々も魂の疲れを癒すところは、これは安息日の礼拝、神と共にあるこの幸いな礼拝の時でございますけれども、まあ、肉体も疲れたらちょっと休まないからですね。だからイエス様は旅路に疲れて泉の傍らに座したも、ちょっとこう休憩お休みということでございます。で弟子たちは食物を買わんとて町に行きしなり、でお弟子さんたちはまだもうちょっと若かったんで、まあ、イエス様が30代、お弟子さんたちはまだ20代なのか、まあ、10代のあたりなのか、まあ、本当に20歳前後というところだったのかもしれませんけど、まあ、弟子たちはじゃあ食べ物を買いに行ってきますというようなところでございます。はい。それで、まあ、イエス様一人取り残されていたところに、サマリア人の女性が水を汲みに来たわけであります、はい、だからこのサマリア人とイエス様はユダヤ人ですから、イエス・キリストは白人でもないしヨーロッパ人でもないですね。イエス・キリストはユダヤ人ですね。サマリア人もユダヤ人の、まあ、遠い親戚なんだけども、まあ宗教的な考え方の違いがあって、対立していました、だから民族的にはユダヤ人とサマリア人は、まあ、このいわゆる何て言うんですかね、話をしないっていうか、対立してますからね、はい、ですから、でもイエス様はその女性に声をかけるわけであります、はい、まあ、当時ですから民族がすぐ分かるように衣装とか、まあ、そういう形姿でもうすぐに分かるようになってたと思うんですけどね、このサマリア人と、ユダヤ人、さらにイエス様は男性男であり、このサマリア人の女はこれは女性ですから、これもねなかなか男性が女性に声をかけるとかそういうことは当時はありえなかった、あまりなかったことで、それでイエス様はこの女性に水を汲んで私に飲ませてくれと言ったわけですよね。その井戸の水を、まあ、イエス様も疲れてた、喉も渇いていたわけですから、 ちょうどそこに水を汲みに来た、井戸の水を汲みに来た女性、まあ、器かなんか持ってたんだと思います、まあ、私にそれを飲ませてください。まあこういうことです、でサマリア人の女性としては非常にそれは唐突な、ね、予想してないことだったということで、けれどもこの女性は、はいとはなかなか素直に言われる。その、汝はユダヤ人であって、いかなればサマリアの女、サマリアであり人であり女である、私に飲むことを求め、私に 何かしてくれと、こういうふうに、ね、お互いにね、そんなにね、親しい、個人的にも親しくないし、初めて会ってる、民族的にも親しい間にない、だからこの女性はしかし、その何て言うんですかね、まあ質問したと言ったら質問したんでしょうね。これ質問の好きな人だったの、女性は。ある意味なぜかというと、この後ずっと見るともう質問から質問なんですよね、ずっとこう、この女性は自分の中に思っていることをこう言って言うタイプだよね、ですから、こうイエス様にこう聞いたわけですね、まあ、これはユダヤ人とサマリア人とは交わりせぬゆえなりと、まあ一言書いてありますけれども、それに対してイエス様はちゃんとお答えになっていまして、まあそれは十節に書いてある通りであります。まあそうですね、この女性にとってみればちょっと意味が分からなかったかもしれません。でさらに十一節、この女性はまた質問するわけですね。主よ、汝は汲むものを持たず井戸は深し、その生ける水はいずこよりえしぞ。イエス様が生ける水をという話をした、まあ要するにこれ福音なんでしょうけど、我々が聞いたらこれ福音に聞こえてきますけども、けれどもこの女性になるべく分かるような話をイエス様しているわけであります、それでこの女性はまたさらにそこに突っ込んで聞くわけでありますね。それでまたイエス様はその13節お答えになってますね。すべてこの水を飲む者はまた乾かん、ね、されど我が当たる水を飲む者はとこしえに乾くことなし。またこういうことをおっしゃる、まあ、我々が福音を語るときもですね、どうせ相手の人は聞いたってわからないわけですよね。理解できないことをしかし語らなきゃいけないわけ、まあ、それで向こうからいろいろ聞いてくればまたそれに答えていくっていうことはあるでしょうけども、まあそんな福音を聞いて最初から理解できる人っていないと思いますよね。まあそれと同じイエス様のおっしゃってることとこの女性の理解には多少やっぱりズレはあると思うんですけども、でもこの女性はその水が欲しくなって、永遠に乾くことはないって言われたこの水が欲しくなって言ったのもまああったんでしょう。でだからこの15節、女言う、主よ我が乾くことなく、またここに汲みに来ぬためにその水を我に与えよ。まあここでもう主よっていうね、主という言葉を使ってますから、ちょっとこの人は、まあおかしな人か特別な人かどっちかだということになりますよ。でもおかしな人とは思わなかったんでしょうね、この女性は。この人はちょっと普通の人じゃない、何か特別な人だというふうに、まあ主よね、そして私はもうここに水汲みに来なくてもいいように、まあ、水汲みっていうお仕事は、まあ、かなり重労働だと思うんですね、まあ我々が旅行に行ってもですね、まあ、夏なども水を持っていくというか、ペットボトルとか水が一番重いですからね、荷物の中では。だからそれをね、水を、まあ、毎日のその日常の、まあ、生活水を、その水汲んでですね、往復するというようなことはかなり厳しい。だからもう私はここに汲みに来ないで良いのであればね、 その二度と乾くことのないその水を私に、与えてくださいと、この女性はそう言ったわけであります。そして、イエスはそれに対してイエス様は夫を呼んできてくださいと、ね、あなたの夫をここに呼んできなさい、はい、まあ、こう言ったわけです。でこれも、まあ、ここはまたこうそうですね、で女性は17節我に夫なし、私はまあ独身ですと言おうとしても私には夫いませんと、まあ、こう言ったわけでありますね、はい、でそしたらイエス様は夫なしというは宇部なり夫は5人までありしが今あるものは何時の夫にあらずなしと言えるはまことない。つまりこのイエス様はそこで、まあ、聖霊の働きによってですよ、神の力がこれあのいわゆるこの、知識の賜物っていうんですよ、これはが働いたことによってこの女性の、現状が見えているわけですよね、うん、まあ、こういうふうにして我々が福音を語る時も神の働きがあるからある程度、まあ、こういうことが起こるかもしれません、はい、ね、まあ聖霊が賜物が働くというのはこういうことですね。教会に9つの聖霊の賜物がありますけれどもその中で知識の言葉の賜物っていうんですねこれ、はい、だから本来はイエス様この女性のことを夫のことは知る由がないんですけども聖霊が働いた時はそれが分かってきた。で過去にあなたは5人まで夫がいましたけども、ね、今一緒に暮らしているのは、まあ、夫ではないからという話です。で、まあ、あなたはそれは本当ですねとこう言った。でこれ女性びっくりしまして主よ我何時を預言者と認む、まあ、そこでこの女性はもうこの人は預言者であると、まあ、預言者というのはこう先見者であって先見する人ですから、普通の人が見えないものが見えるということがありますね、うん、まあ、そう思ったんでしょうね。だからこの女性はイエス様は預言者である、はい、でそれで終わるんじゃなくて預言者であると分かったこの女性はイエス様にもうちょっとまた聞きたいことがあったわけですよね。彼女が最も聞きたかったことは自分たちの民族とサマリア人とユダヤ人が対立している問題点、それは何であるかというと宗教的な食い違いなんですよ、うん、同じこのエホバの神を唯一の神モーセの神これを信仰してるんだけども礼拝する場所がそれぞれ主張しているのが違うわけね。ユダヤ人はエルサレムで礼拝するべきだ、ここが神に反省を捧げる場所だというわけですよね。でこのサマリア人はこのゲリジム山という山があるその山の上でそこで神を礼拝するんだ、はい、だからここは場所の違いね。でそれで彼ら争いも実際戦争ももう何度もやってるわけであります。でそこをねこの女性は聞きたかったのでねこのイエス様に聞いているわけです。で20節我らの先祖たちはこの山にて礼拝したのに何時らは拝すべきところエルサレムなりという一体どっちが正しいんですか、ね、礼拝する場所はどちらが正しいんでしょうか、ね、神の預言者と分かるや否やこの女性はもう本当にこの質問に誰も答えてくれないずっと自分の中に悶々としていたこの争いの問題点をそうですねイエス様に、まあ、ぶつけてみたんですね。でイエス様はそれに対して、答えていますね、この山21節ねこの山にもエルサレムにもあらでこの山でもないしエルサレムでもないあなた方が誠の神様を礼拝する時がもう近づいてすぐそこまで来てます ね、何時らは知らぬものを拝し、我らは知るものを拝す。救いはユダヤ人よりいずればなり、はい、この旧約時代にエホバとかヤハウェとか、まあそういう旧約聖書に出てきている神様、ね、だけれども、本当にこの礼拝するべきお方は、イエス・キリスト、イエス様ご自身なんですね、うん、でこれは我々ちゃんと分かってるわけです、うん、我々はイエス様を礼拝していくということは分かってるわけですけども、このキリストね、救いというのは、まあキリストはユダヤ人から出るということもこれもはっきりしているわけであります。されど誠の礼拝者の霊と誠をもって父を拝する時来たら、今すでに来たれり、父は格のごとく拝する者を求めたもう。神は霊であるから拝する者も霊と誠をもって拝すべきだ、はい、霊をもって礼拝する、これが正しい礼拝だ。神様は霊の存在だから、礼拝する人も霊でもって礼拝しないといけない。霊でもって礼拝するって、神を拝むっていうか、神に祈るというか、神に礼拝を捧げるっていうのは、霊で礼拝するってどうやってやるんですかということになるわけですけども、まあこれはあのローマ書から後を読んでいけばよく見えてくるわけで、私たちが異言で祈るときに、私たちの霊が祈っていると書いてあるんですね、ローマ書には。私たちが異言で祈っているときは、私たちの霊が祈っている、我々の霊が、そうですね、まあ簡単に言えば神様を礼拝している、霊なる神様と交わっている、霊なる神様に触れている。異言で祈っているときに我々の霊は神を礼拝しているわけですね、はい、ですからこの分かる言葉という、異言ではない分かる言葉の場合は、私たちの知性が神を礼拝しているの、これは霊ではないんですね、我々の頭の方ですね。分かる言葉でも我々お祈りもできますね、けれども、ほとんど9割以上は霊で祈る、異言で祈る、ね、だからそういう時がもうやがて来ますよと、まあ、これもイエス様の予言で、もうやがてってもうすぐですね、もうイエス様はこの後十字架にかかっているから、もう数年以内に来ますって実際来たわけですけれども、まあこういうことでこの女性はどこまで分かったかよく分かりませんけれども、この25節、この女性また質問してますね。我はキリストととなるメシアの来たることを知る。彼来たらば、もろもろのことを我らに告げん。まあ、ユダヤ人だけじゃなくて、サマリア人もキリストを待ち望んでいたわけであります。ね、メシアととなるキリストって、まあ、キリストはギリシャ語で、メシアっていうのはヘブライ語で、まあ、同じことなんですけど、でこの、救い主、油注がれたお方っていう意味ですね。でこの方が来て私たちを救いに来てくれる、その時に私たちに全ていろんなことを教えてくださるということで待ち望んでいた、まあ旧約時代からずっと、まあ、待ち望んでいた。そしてそこにイエス・キリストは現れてきたわけですから、我々も今再臨を待ち望んでいますけれども、イエス様必ずまた現れて私たちを迎えに来てくださるわけですね。なぜかというと、1回目にそうだったから、1回目のことは、予言は実現しました。だから2回目に私はまた来るって言ったこの言葉も必ず、起こってくるわけです。ですからこの、まあ、女性はまだキリストは来てないと思っていたかもしれませんけども、あのイエス様にそういうことを言った。そうした時にこの26節にイエス様はもう単刀直入にですね、何時と語る我はそれなり、何時と語る我はそれなり、我はそれなりっていうことは、まあ、キリストなりっていう意味もあるけれども、その旧約の時代の人々が礼拝していたヤハウェの神、ね、 を指してるわけですよね。我はそれなりって、我は、要するにありてあるものなりっていう、それですよね。我はそれなり、何時と語る我はそれなり、ということで、この女性はですね、どうなったかというと、この28節に書いてあるように、ここに女その水瓶を残しおき、町に来て人々に言う。もう水汲みはもう終わり、もう忘れてしまった、この女性はね。それよりももっともっと重要なことが今目の前で起こった、そして水瓶をそこに置いたまま町に戻っていって、自分の知ってる人々をね、町の人々、このに、このまあ触れ回るわけですね、イエス様のこと。29節あるように、来たりて見よ、我がなししことをことごとく我に告げし人を、この人あるいはキリストならんか。まあ、これは福音と言っていいと思いますね。まあ、この女性がもう町全部の人々にこれを言い回るわけであります。そうした時に、その結果として30節にあるように、人々町を入れてイエスのもとに行く。この女性の、一人の女性の声かけによって、サマリアの町の人々は、どれだけの人数いたか知りませんけども、イエス様のいるこの井戸のところまでみんなで来るわけであります。まあ、これも大騒動、大きな、まあ、もう一つの出来事になりましたね。そして、この、まあ、弟子たちも帰ってきて、こういろいろ書いてありますけれども、ここにおいて、そうですね、この弟子たちとイエス様のお話が少し書いてありますよね、ここに。この36節見ていきますと、狩る者は値を受けて常しえの命の実を集む、撒く者と狩る者と共に喜ばんためなり。まあ、イスラエルの人々は、涙と共に撒く者は喜びと共に刈り取ると言いましたけれども、それは自分たちが犯した過ちによって涙の結果を生じてしまったわけでありますけれども、けれども神様はそれにまた応えて、喜びの、まあ、良き道を、まあ、開いてくださったわけです。だから、このしかしここではイエス様は、ね、撒く者も刈る者も共に喜んでいく、これが福音ですよね。私たちの福音は、喜びという霊の喜びということは原動力ですから、何によって私たちは福音を語っていくかというと、悲しみでもないし、涙でもないし、まあ、喜びなんですよね。で、そして福音を受けた人も喜ぶし、それを語った我々も喜びになってくる。この悲しみに悲観に暮れている人がいたとしても、私たちの語る福音があり、身代わり洗礼があり、このお証しがあり、まあ、この女性が語ったのは福音というよりも、まあ、お証しですよね。お証し、イエス様のこと知らないんだけど、この人が私の言ってることをことごとく当てたと、これはお証しですよね、これ、そういう人がここにいる、不思議なことを経験した体験です、これ。まあ、だからお証しで、そのお証しを聞いて町の人々はついてきたわけだ。だから、お証しの力というのはものすごいものがあるということが分かります。我々もお証しをするということがいかに重要かということもここで見えてきますね。 ただそれでもね、この町の人々は信仰はないわけです。まだ全然お証しを聞いたから信仰が出てきたわけじゃないんだけども、お証しを聞いて興味が出てきた、まあ何かそこに引っ張られるものがあったと思いますけど、うん、だからまあこう来たんですよね。この39節に書いてあるように、この町の多くのサマリア人、女の我がなし子ことをことごとく告げしと証ししてある言葉によりてイエスを信じた。だからイエス様は信じたんだけども、それはあの信仰という、我々のこの言った信仰というのはちょっと違うわけでありまして、まあ救われるためにこのの信仰といったらそうなのかもしれません。まあ、とにかくこのお証し、この女の人の語ったお証しを聞いて信じた。だけどそれはまああの信じたということは信仰ということまではいかないのかもしれないけれども、まあいずれにしても信じた。この女の人のお証しを通して信じたわけですよね。でそれで40節、かくてサマリア人身元に来たりてこの町にとどまらんことをこいたれば、ここに2日とどまりたもう。でイエス様は予定変更してここに2日とどまることになったわけですよ。その町の人々がみんな来て、そしてどうかここに2日間、まあ2日間と言わなかったけども、あの泊まっていってくださいと、ね、まあ、イエス様を招待した形になるわけですね。それでイエス様はそこで2日にわたって神の言葉、福音を、これこそまさにお証しじゃなくて神の言葉を語っていったわけですよね。40節、御言葉によりてなおも多くの人を信じたり、まあ、イエス様はそのイエス様の言葉、神の言葉を語っていった。これ御言葉、ね、御言葉の教え、聖書の言葉を語っていったわけです。はい、そうした時に、このサマリアの人々は何と言ったかという、これすごく重要ですね。42節に書いてある言葉なんですけど、かくて女に言う、今我らの信ずるは何時の語る言葉によるにあらずって言ってるんですよね。2日間イエス様の言葉を聞いた結果、彼らは本物の信仰を持つに至ってきたわけよね。最初はこの女性のお証しを聞いて、まあ行動していったわけでありますけど、けれども今はこの女性に言ってるわけですよ。サマリアの町の人々は、今はあなたの語ったお証しによって信じてんじゃないって言ってるんですね。語るにあらずだから。今我らの信ずるは何時の語る言葉とか、何時の語るお証ですよね。この女性の語ったお証しによるにあらず、親しく聞きて、これはまことに世の救い主なりと知りたるゆえなり。親しく聞いたってことは、直に神の言葉に接したっていう、直に神の言葉、まあ今で言えば聖書の言葉、ね、お証しではなくて直にこの神の言葉に我々触れた、そしてこれはまことにこの教えに触れた、ね、そこに信仰というのは確立してきたわけですね。はい、でそれでいいわけですよね。最初はお証しということも、これはものすごい力があります、けれどもお証しから始まってお証しで終わったら、まあそれはもうそれで終わりでございますけれども、どっか別のなんか教えになっていく可能性もある。けれどもそうじゃありません。お証しを通して、そして聖書の言葉に、そうですね、立つことができるようになってきたら、これは本物の信仰ですね。もう私たちは今やあなたの語る言葉ではなくて、直接このイエス様の言葉を聞いて信じた、ね、これがまことに世の救い主でありキリストであると知ったんだ、もう信じたんじゃない、知ったということですね。という確信にこう至ったわけでありますね。 だからここはすごく重要で、まあ、お証しの働きもあります。すごいお証しの力というのもあります、ね。けれどもそこで終わるんじゃなくて、その後神の言葉、聖書の言葉に触れた時に初めて人は本物の信仰を持つに至っていく、まことのイエス様を知るに至っていくというね、まことの神を知るに、まあ、至っていくわけでありまして、まあ、そこに至っていくことがこれ本当にこう、その人にとっても喜びであります、それから私たち語る私たちにとっても、まあ、喜びであるわけですね、はい。そして、まあ、どういう教えをしたか、ね、いろいろあると思いますけども、まあ、本当に、この、まあ、この後イエス様はガリラヤのカナに行ったということが書いてあって、ガリラヤのカナといえばブドウ酒を水に変えたという場所でありますけど、この時はまたそこで、そうですね、まあ、つまり水がブドウ酒に変わったっていうことはもうお証しとして広まってるわけですよ。そこにはみんながみんな、ああこういう奇跡と知る人不思議ね、それをまあ求めてしまうわけですよね。まあ求めたが悪いっちゅうんじゃないんだけども、まあそればっかり求めていく。でそこにそうですね、子供の病気の子供の親が来てね、そうですね、そして、47節あるようにイエスのユダヤよりガリラヤに来たりたまえるを知り聞き、身元に行ってカペナウムに下り、その子を癒したまわんことを請う、子は死ぬばかりなりしなり、まあ、本当に大変な状況の中で、ね、お父さんでしょうけども、どうぞ来てください、ね、子供を助けてくださいとイエス様のところに来た。その時イエス様は何とおっしゃったかというと、48節、ここにイエスいたも何じら印と不思議と水場信ぜじ、ね、まあ最初のお証しは水をブドウ酒に変えたということがあります。まあ、それからいろいろなお証しはもういろんなところから耳に入ってきている、いろんな人に広まっている、けれどもね、印と不思議、お証しを聞いてそれは素晴らしい力がお証しにはありますけれども、お証しを聞かなければ信じないっていうんじゃなくて、ね、そうじゃないと、そうですね、このイエス様はここで、49節、謹慎言う、まあ謹慎というか偉い人ですよね、主よ我が子の品のうちに下りたまえ、こう言ったんですけど、イエス様はその時にイエスいたも、まあ来てくださいと言ったんだけど、イエスいたも帰れ、何時の子はいくるなり。神の言葉に立つことができたならば、これはですね本物の信仰だという、帰れ、何時の子は行くるなり、こうイエス様おっしゃった。で本当にこの親はお父さんだと思いますけど、彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰った、ね、お証しではいろんなところイエス様が来てくれて直してくれた、ね、自分のところも来てくれた、水もブドウ酒に変えた、まあ、いろんな奇跡と知る人不思議ですよ、それはそれで素晴らしいんですけれども、けれども重要なことはイエス様が求めていることは何かというと、そうですね、印と不思議を見なければ信じないというんじゃなくて、神の言葉をそうですねに立ってそしていけば、これが本物信仰だ、ね、だから、で彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰ったと書いてありますからね、イエス様のおっしゃったことを信じて帰った、そうした時に、それが癒されていったということも、ですね。でこれがね、54節あるようにユダヤよりガリラヤに行きて成したまえる第二の印であった。第一の印は水をブドウ酒に変えたあのカナの婚宴の話でありました、ね、これはもうお証しとなって広まっていったと思いますけれども、第二の印はイエス様の言葉を信じていったときにそこに神の技が現れてきた、はい、ですからこの私たちはお証し、本当に素晴らしい力を持っているお証しの力、ね、 町中の人がそれによってイエス様のところに来た。けれどもそれからもう一つ重要なのは、お証しの上に信仰というのは立つんじゃなくて、神の言葉の上にしか立たないわけですから、我々の信仰というのは それを通して神の言葉に触れていく、直に触れていく、はい、それによって人の信仰はそうですね、こう作られていくというね、まあ立ち上がっていくと、こういうことでありますから、まあ、信仰とお証しのバランスっていうのはすごく重要なことでありまして、まあ、どっちも重要です、ね、どっちがあの、ね、もう軽んずるものではありません。両方重要でありますけれども、その違いをちゃんとこう見分けてこういければ幸いでありますね、はい、ですから、まあ、そうしてあの、お証しも神の言葉もこれも皆分かる言葉で行うもんですね。お証しも分かる言葉で語っていく、ね、それから神の言葉も聖書に書いてある、これ分かる言葉が書いてあるわけですよね、うん、威厳がここに書いてあるわけじゃないですね。みんな分かる日本語で書いてあるんです、うん、だから神の言葉もこれ分かる言葉で書いてある、ね、それからお証しも分かる言葉で書いてある、ね、でこれで我々はそこに信仰が立っていくんですけど、もう一つそれとまたバランス取っていくのは祈りということですよね、うん、この信仰を重んじていって祈りを軽んじているわけでもないですね。だからこの信仰と今度は祈り、分かる言葉と分からない言葉、威厳の祈りと、これも非常に重要であります、ね、そして私たちは水取りを受けて救われて祈りが聞かれるものとなった、はい、この今年のメッセージ、教会に与えられたメッセージでね、義人という言葉で正しき人、義人は信仰に降りていくんだと、それから東京教会のその後メッセージが来てまして、東京教会も義人という言葉が、イザヤ書のお言葉が入ってました。正しき人ね、そうした時に神様の側から見たら私たちは義人なんだということですね、そういった時にこの最後、ここのヤコブ書という、最後そこだけ読んでも終わりますけども、ヤコブ書ですね、新約聖書の一番後ろから何番目かのところにヤコブ書、もう後ろの方です、ヤコブ書、まあ、よく新約等のね、油を塗って祈るべしということが書いてありますけれども、でそのヤコブ書の第5章、ね、このヤコブ書の第5章の16節になりますけれども、この16節の最後のとこだけですね、私が読みますと、正しき人というところですね、正しき人の祈りは働きて大いなる力あり、ね、この正しき人というのはこの義人の正しい人と書いてもいいわけですね。これ義人、正しい人というのは正しいことを行っている人という意味じゃないんですね。これ義人、義とされられた人、つまり神様の側から見て正しいとされた人、つまり私たちのことですね。だからこれ正しき人って書いてあって、その右側に括弧して私のことって書いておけばいい、ね、私のことですね。正しき人、ね、水取れを受けて救われた人は、ね、正しき人、義人ですから、うん、でそうした時にその人の祈りは働いて大きな力がある。私たちの祈りというものが、まあ信仰というのは分かる言葉でお証しとか信仰というのはするけど、我々の祈りはこれ威厳でするわけね。この威厳の祈りは大きな働いて大きな力の、これは正しき人しかできないんですよ。威厳の祈りというのは聖霊を受けて生まれ変わった人しかできないんです。だから正しき人というのは私のことを書いておってもいいし、ね、聖霊を受けて生まれ変わった人、 まあ、つまり私のことなんですけども、ね、そのことを言ってるんです聖書は、うん、だからこの正しき人の祈りを働いて大きな力がありますから、我々は祈りをしないということは、まあそんな人はいませんけども、祈りをしないということはもったいないことだ、うんね、私たちの持っているものを用いていくということですね。悪魔サタンが退いていく、悪魔サタンが震え上がっていく、ね、揺さぶられていく、我々の祈りによって、はい、ですから、それはもう毎日こう祈るということを、ね、あの私たちはここだいぶこう定着化してきて、それで体験して分かると思いますね、うん、ね、だから、ある方がですね、先生それだけ時間計って祈らなきゃいけないんですかってこう言いますから、いや別にそういうことは言わないんだけども、とにかくね、私があの毎日15分祈りましょうって言ってる意味は、あの、ね、習慣化するって祈りを、日常の生活、毎日の、ね、習慣化してしまえばもう楽だから、うん、もう今から祈ろうと思わなくても気がついたら祈ってるから、うん、だから習慣化するためのものだから、時間が長ければいいとか、まあ短くてダメだという話じゃありません、はい、で習慣化する、そして、この祈ることによって我々の見えない世界、ね、霊の世界において悪魔サタンの働きが抑え込まれてるわけですよ、我々の祈りによって、まあ、ですから正しき人の祈りは働いて大いなる力があると書いてある、大いなる力があるんです。どれだけ大いなる力があるかというと、まあこれは具体的には書いてませんけども、これヤコブがこれ言ってますけどもね、イエス様の弟ですよね、ヤコブ。けどもあのパウロがね、このエペソ書、もうそこら辺で本当に終わります、エペソ書 の第2章、まあエペソ書の第1章、エペソ書の第1章の23節、エペソ書の第1章の23節ですね、このご一緒に読みますね、エペソ書第1章の23節、この教会は彼の体にしてよろずのものをもて、よろずのものに満たしたもうものの満つるところない、はい、これですね。で、まあ、ここはもうあんまり説明しませんけど、あのこれちょっと分かりづらいんですよね、この言葉は、うん、でなんで分かりづらいのかっていうと、よろずのものがあんまりにもね、あの広すぎるわけ、よろずっていうのは、うん、だからこれちょっとあの縮小した方がいいの、分かりやすくするためにね、でよろずっていうふうに言わなくても、まあ全てって言ってるの、全てね、よろずっていうとね、あの全ての方がまだあの無限というのもありますよ、無限にもね大きさが3種類あるっていうのは数学的には、うん、それ証明されてっていうのはよく分かりませんけど、無限にも大きさがあるっていうんだけど、まあ、よろずよりはね全ての方がまだいい、いいっていうかね、分かりやすいです、我々理解しやすいね。そしてこの教会はね、イエス様の体であって、ね、彼っていうのはイエス様、この教会は、その前にこれイエス様のこと、イエス様の体のことを教会のことをずっと言ってるんですから、だからこの教会はイエス・キリストの体であって、全てのものをもってすべてのものに満たしたもうって ここがねまた分かりづらいんだよ、だからそのすべてのものっていうのがちょっとあんまり広すぎるんで、これもちょっと絞ってね、ちょっと絞って、私たちすべてとやったらいいんだよね、私たちすべて、私たちの教会の人々すべてっていう、だって教会のこと言ってるんですからこれ、うん、だからこの教会はイエス・キリストの体であって、すべてのものをもって 私たち教会のすべての人々を満たしてくださる、ね、このイエス様はもう万物を手にしていらっしゃる方、万物の上にあり常しえに本べき神なるイエス様が教会のすべての人々を満たすために、ね、この教会にイエスの御名によって満ち満ちてるわけです。イエス様の権威と力が、うんね、ですからそこのところがね、ちょっとなんで分かりづらいかというと、あまりのねこれ範囲の限定をしてないから、うん、だから全てのものを持っているイエス様は、ね、全ての権威を持っていらっしゃるイエス様はこの教会の全ての人々を満たすためにこの教会に権威において満ち満ちている、うん、私たちに益を与えるために、まあ、そこは前後読んだらそういうことですよ。ここに書いてあること、ね、ですから、だから水と霊を受けて救われた人は教会にの人ですから、教会の一員ですから、正しき人、教会には正しき人しかいません。そういう意味ではね、水と霊を受けて救われて生まれ変わった正しき人の祈りは何で働いて大きな力があるんでしょうか。それはこの教会に満ち満ちているイエスの皆の権威のゆえなんですね。権威と力が満ち満ちている。それは私たちの益のために与えられている、うん、でそのことをちょっと理解するだけで我々の祈りというのは全然効果が違ってきますね、うん、一つご一緒にまたお祈りをして、またこの福音とともに我々の喜びとともにまた進んでいきたいと思います。でご一緒にして終わります。ハレルヤ、ハレルヤ、ブレスです。